皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月15日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は明治朝政府の考え方です。私、明治朝政府という言葉を使うときはですね、明治維新の時に、新しい天皇を立てて、でここまでやってきた、その一連の、政府のことを言うわけであります。単に封建時代から近代になったというんではなくて、新しい天皇を立てて、でその一族でずっと政府を運営するようになってきたと。それまでとは歴史を一回切っちゃったというところに一つの特徴があります。でこの明治朝政府はですね、後ろにこの、イギリス、アメリカ、外国勢力がついておりまして、イギリスの、世界進出、アメリカの世界進出とともに歩んできた政府だというふうに言っていいと思うんですね。で、これが今まさに終わりを迎えているわけでありますが、実はその今の日本の政治を見ましてもですね、それから明治の初めの日本の政治について当時のことをいろいろ記した本なんか読んでもですね、いくつかの共通した特徴が見られるんですね。まず第一に言えることは、明治朝政府、この150年やっておりますが、最大の問題はですね、民衆の反乱を止められないことです。ひたすらこの150年間、民衆を恐れ続けて、これを弾圧、し続けることによって初めて、成り立ってきた政府だっていうことなんですね。これはもうですから、明治150年、民衆弾圧しといっても全くそれは嘘ではないと思います。でもそれはですね、奇妙なことを示しているように思うんですね。そもそもこの明治朝政府の連中ってのは、民衆は愚かである。愚かであるから政治参加させたら偉いことになるっていうことで、自分たちの、やってることを正当化し、そして弾圧続けてるわけでありますが、じゃあ上の人たちが民衆よりも優秀であるならば、なぜ150年間激しい弾圧を続けなければ、そして場合によってはイギリス、アメリカ、ドイツを後ろに従えて弾圧しなければ、この政府が持たなかったのかということなんです。本当に優秀なんであれば、それこそ、西南の戦争、西南の駅ぐらいが終わった段階でですね、国民も納得してですね、誠に素晴らしい世が始まったことよと、上はね、それこそ大臣から下はですね、乞食までですね、なんと素晴らしい御代であるかといってですね、弾圧どころかですね、こんなに素晴らしい政府にしてもらってありがとうつってですね、みんながお礼に恥参じなければおかしいはずでありますね。それはまさに上が立派な政治をした場合でありますね。で、各家庭はですね、素晴らしい、団らんを毎日楽しみながらですね、かまどの火もちゃんと上がってですね、豊かに楽しく暮らせる。これがですね、上が徳のある政治をした時の姿でありますね。もし明治朝政府の人たちが言うように、民は愚かである、で自分たちがだから逆に優秀であるってことは正しいんであれば、これは間違いですね。どんな、政策であれ、民が豊かになるんであれば、おそらく民はついていくんです。ですから、そういう意味でその上が民よりも愚かであるから、いつまでたっても民の豊かさが来ない、それだけのことなんじゃないでしょうかね。民が愚かであるってのは、またもう一つ別の意味があります。例えばその、原敬の書いてあるもんなんか見るとよくわかるんですが、要するにいかに上手にゲームに参加するかっていうところに、当時の明治朝政府の最大の関心があるわけですね。今日までもそうですね、国民の方を見てんじゃなくて、欧米が世界大で運営するグローバルゲームに自分たちがいかに上手に参加するか、日本人というリソースを、駆使しながら、いかにこの、グローバルゲームに上手に参戦して、そこで勝つか、勝たなくても負けないかというところに、最大の勝負があったように思うんです。でこれについてはですね、確かに明治は優秀であったことは間違いないと思います。はい。 全くの農業国家だった日本がですね、まあ、一応大正の初めは世界の一等国という形にまでなったわけですから、このゲームについて優秀だったことは間違いないと思います。しかし問題は大正の半ばです。花慶が暗殺されてですね、で、ワシントン条約が決まりまして、日本が、軍縮を迫られるようになります。あそこからにわかに狂ってくるんですね。それ以降の日本はですね、むしろグローバルゲームに負け続けるんですね。そして結局自暴自棄の戦争になって破綻してしまった。でも逆にですね、その頃から今度出てくるのは民衆の力です。帝都復興もね、まあ、民衆が頑張ったその成果でありますし、何しろ満州でありますね。まああんまりこういうことはですね、堂々と言うのもどうかと思うんですけども、戦後の日本があるのは満州があったからで、満州にみんな出てってですね、とにかく国内食えませんから、満州出てって、まあ、兵隊もですね、一般人もね、で、あそこでいろんなことを、新しいことをやって、すなわち、薩長政府ですよ、国内の薩長政府がもうとんでもないから、何も新しいことできないわけですよ、国内ではね。あいつらの既得権益があるために。だから満州行っていろんなこと新しいことやったら、これ全部民衆じゃないですか。で、この民衆がそこである時力を得て、そして、まあ、戦後ですね、まあ、戦争終わった時にまさにその薩長政府がボロ負けするわけですな。で、岸信介のような裏切り者がアメリカの言うことを聞いて、で、まあ、三流ですよ。三流のグローバルプレイヤーとしてもう一回戦後が始まると。一流二流がいなくなっちゃって裏切り者だけで始まるわけですからね。戦後の日本のグローバルゲームっていうのは。裏切り者だけですよね。ところが、満州で力をつけた民衆が、昭和の頃は奇跡の復興ってことをやるわけですね。はい。世界も驚く奇跡の復興をやる。だから戦後よく言われたのは、日本は経済一流、政治は三流と言われたんですね。まあ今どっちも三流になりかけちゃってんから困っちゃうんですけどもね。その経済一流、政治は三流というのはですね、まあもともと日本の民衆はたくましいんでありますが、特に昭和の戦後のこの近代的、近現代的復興はですね、満州にやっぱ基礎がありましたから、満州でえらい頑張った民衆が、その戦後の復興をやる。まあそれの上に乗っかったのが戦後の日本政治で、だから三流なんですよね。だからそんな感じでですね、結局のところ明治政府っていうの、明治朝政府がですね、本当に世界のゲームですごかったのは、まあ明治の初めからせいぜい大正半ばまでですね。あとはまあ負けて、そして自暴自棄になって戦後は三流だけだって、これだけのことですよね。ですからそもそもですね、もう大正の半ば以降からですね、もうやっぱりしっかり もっと別に優秀な人たちにその全部その次を譲らなきゃいけなかったわけですね。しかしそれ全然やらないわけですよね。で、戦後は戦後でですね、まあ進駐軍がね、まあ進駐軍の、まあ言ってみれば、なんていうのかな、まあその場しのぎのやり方ですよね。三流の人間道具に使ってありますから、まあまだ昭和天皇が生きてるうちは良かったんですけども、平成になりましてからですね、今度は乗っ取られる形になってね、ますます裏切り者だらけになっちゃった。上の方がさ、明治朝政府ったらまさに明治時代よりもひどい今圧政やってるわけですよね。花蓮中級はですね、明治を超えてんじゃないですか今ね。まあそんな感じでですね、まあとにかくひたすらですね、民はバカである、愚かである、だから我々が先導しなきゃいかんと、で嘘800ですね、検閲やってですね、ここまで圧政を繰り返してやってきた。それが明治朝政府だと思うんですね。だからどう考えてもですね、まあせいぜい明治朝政府が世界のゲームでうまくやってたのが、まあ最初の60年ぐらいのもんでね、だから150年のうち最初の60年ぐらいのもんで、残りの90年間はですね、民衆の力だけで持ってきたんじゃないかと思うんですよ。あとはとんでもないお荷物とかですね、とんでもない厄介者が上にあってですね、まあその日本の本当の力が発揮できないまま今日に来たっていいと思うんですね。ですからその、まあ今回ね、アメリカのトランプがね、ネットメディアだとか、あとまあ主要メディアの検閲を全部ひっくり返しておりますが、彼らも実は同じような発想なんですね。あの人たちがあれ出てきたのはやっぱりベトナム戦争後だと思いますね。やっぱりベトナム戦争の敗戦というのは大変な経験だったわけです、アメリカは。で、80年代がまあ地獄の80年代で、アメリカはね、大きな組織がどんどんひっくり返っていくわけですよね。政治から民間まで。そ その中で台頭してきたのが当時の左翼勢力ですね、リベラル勢力で、まあ、これがその民主党の、ヒラリー政権を生んで、こちらの方はですね、まあ、それまでの、まあ、経済主体の、まあ、経済軍事主体のアメリカからいわゆる情報戦とか心理戦とかそっちの方に行くわけですよね、だからなんか本当にそのなんて言いますかね、人の心を蝕むようなところに全部行ったわけですな。で結局のところ彼らもその本当は愚かなんですね、あれね、左翼ってやっぱりねダメなんですよ。昔からよく言われるようにですね、左翼に政権を渡すとえらいことになりますよと。どんなにバカでですねとんでもなくても絶対あなたたちはね一度握った権力離さないんだから、あれほど始末に負えないもんないですよとよく言われるんですね、まあ、ソ連が最後までそうでありましたしね。ね、ですからまあそのまさに今のヨーロッパの EU がそうでしょ、それからアメリカの民主党政権そうなんです、今までの民主党政権そうで、どんなにバカさ加減やっても絶対反省しないし絶対これ退かないですね。ロサンゼルスの市長だってそれから州知事だってまだ辞めるって言わないじゃないですか、あれだけのことをね失態を犯しながら。これがね左翼の特徴なんですよ。もう絶対どんなことがあっても間違いを認めずに開き直ることに関してはね、まあ、天下一品なんだね。でそこ出てくるのは我々が大衆を指導しなければならないというこういう考え方なんですね。大衆はバカである、我々が大衆を指導しない限り地球は持たない、国も持たない、こういう考え方なんだね。だからやっぱりですね、右も左もですね、まあ今の民主党がそうだし、まあねこれはもう大体特に70年代以降ですね、70年代半ば以降っていうんですかね、だと日本の場合だと明治以降はやっぱりこのものすごく変化の激しい時代に一部の利権屋がその大衆はバカだと言い放ちながら自分たちの利権を確保し、これを拡大するための政府を維持してきた、ただそれだけの時代だったと言って、民衆の目線から言っては間違いないと思いますね。世界的なゲームの中で、まあ、その国がどういう役割を果たしたかって、これはまた別にあるわけでありますが、民衆から見ればですね、これは世界的にどんな活躍しようが、今日3食ちゃんと飯を食えるのかとかね、子供がちゃんと育つのか、それ以外にほとんど関心ありませんから、そこが一丁目一番地でありますから、そこをちゃんとやってくれなかったら、そんな政府なんかとんでもないはずでありますね。できならできないなら、できないって言えばいいわけですね。もう金がないからできませんとか、能力がないからできませんと。だから次譲りますと言えばいいんですけども、それはあろうことかですね、弾圧をしたりですね、選挙でねいろいろ妨害したりばっかりしますよね。今度2月15日は京都の藤原学校があるんですね、ちょうど第3回目で、今回大正時代が対象なんですよね、大正時代やっておりまして、3回目がちょうど普通選挙なんですね。まあ普通選挙のことを明治の初めの自由民権運動からね、まあ簡単に振り返りながら見ていきますけど、まあとにかくですね、弾圧に次ぐ弾圧だね。あれほどですね、まあその、なんて言いますかね、手を変え品を変え弾圧したっていうのもすごいですよね。まさに明治維新から、あれまで昭和20年までね、もうひたすら弾圧。普通選挙だって、だから、あれですよ、その、セットですよ、普通選挙法と、それから治安維持法がね。治安維持法なんか知ってますか？誰が作ったと思います？あれ。第合同大連立政権で作るんですよ、あれ。あれはだから当時の与党と野党が一緒になって作ったんですよ。だから野党は民主の敵ですよ、あれ。今ね、立憲民主党がなんか救ってくれるんだと思ってるからとんでもない話で、野田なんかあれも、もろはアメリカと財務省の言いなりじゃないですかね。最大の敵ですよ、あれね。だから、治安維持法だってそうですよ。あれ作ったの大連立政権ですよ、与野党の、だからね、そうやってひたすら弾圧してんだな。戦後は戦後で今度は進駐軍やってきて検閲でしょ、似たような、まあ出すと似たようなもんだな。昔はなんかその黒い霧みたいのがね、その山の上の方にあって、でなんかある程度地位まで行くとなんかそういう秘密クラブみたいなのに入らないと上行けないとかさ、秘密をなんか共有しないとやっていけないとか話になって、まあそれがアメリカやヨーロッパだと例のね、秘密の性的儀式だったりするみたいですけども、まあ日本でも似たのもありましたよね。だからその結局上の方で誰かを抑えてると、民衆がですね独自にその行動することを妨げる、そこにですね政府運営の鍵があるわけですね。であとは開き直りですよね。だからとにかくそのまともに政治なんかやらないんだよね。自分たちが愚かであるからうまくいかないってことを一切反省しないで、 その民が愚かであるからうまくいかない、全部すり替えるわけですな。ひたすらもうその日本大体この150年その歴史ですね。まあでもそれは江戸時代も似たようなもんかもしれませんね。江戸も最初のうちは良かったかもしれませんが、またまあ半ば以降はだってろくなことがないですよね、江戸時代もね。まあ当時もだから弾圧に次ぐ弾圧で、で徳川幕府ってのはものすごいあのスパイ組織でありましたから、誰かおっしゃってましたけども、世界で一番スパイ組織を発展させたのが徳川だと言っておりますがね、まあなんかあの習近平っていうよりも習近平の中国共産党って戦前の日本とか徳川幕府が真似したんじゃないかと思うところがあるんですけどもね、あの弾圧のやり方、弾圧によって、反乱をね、反帝を抑え込んで自分たちの成功を一方的に吹聴するという、あれはだからなんか戦前の日本と徳川幕府が真似したんじゃないかと思うんですけどもね、まあ、それぐらいすごいものがあったと思うんですが、まあ、こんなの見ててもですね、要するに明らかに民衆の方が優秀なんですね。民衆の方が優秀で、結局上がですね、とんでもない政治やってるから、民衆がですね、この力を出せないまま弱っていっちゃったと、これをずっと繰り返してきたわけですね。で、たまにその民衆が発散できる時もあるわけですね。それがいわゆる混乱期ですね。幕末から、それから明治の初めの混乱期、あるいは戦争が終わった後の混乱期、あるいはまあ、なんていうんでしょうかね、昭和のバブル崩壊からまあしばらくの間、混乱期ですから、まあこれは民衆が結構生き生きできるわけでありますけども、まあすぐそれをなんかね、抑えつけるやつが出てくる。まあですからその明治朝政府っていうのは、明らかに民衆よりも能力低いんですよね。集合的な意味での民衆よりも能力低くて、だからそれをなんとかカバーしようと頑張って弾圧やってきたと。今でもそうですね。弾圧と、まあ検閲やってると。だからアメリカの場合だと民主党政権が明らかに国民よりも能力低いんですね、あれ。だからまあそれでその行き場を失っちゃって、結局全部トランプにひっくり返されたということで、今やですからヨーロッパのイギリスもそうだし、フランスもドイツもそうでしょ。今の与党はいずれも能力低いわけで、民衆よりも。で、要するに開き直ってやってるから、ますます混乱が広がってくるという、こういう状況ですね。だからトランプとプーチンぐらいじゃないですか、なんとかそこを上手に押し切ってやってんのもね、もちろん反対はあるわけでありますけども、その時代の一番優秀な人たちが集まれる場所を作ってるでしょう。そこポイントなんですよ。その時代の民衆の中の一番優秀な人たちが集まれる場所があった時に、そこはやっぱ輝くんですね。明治の初めから大正の半ばでは軍人ですよ、日本の、まあ、帝国陸海軍はですね、基本的には優秀な人を上に行かせるシステムでありましたから、金がなくてもやっぱり優秀な人がですねそっちに行って、まあ、世界的なゲームに参加してうまくいったわけですね、しかもまあ何て言いますかね、まだ儒教の考え方も残ってた時代ですから、それも大きく寄与したんじゃないかと思うんですね。でも完全に明治の教育になってからダメだよね。もう大正半ば以降はもう完全に明治の教育だけの人たちですから、これはもうやっぱり大失敗で、まあそりゃそうだよね、薩長が作った教育だもんね。政府がうまくいかないのに学校がうまくいくわけないわね、そんなものはね。まあまあそういうことで、まあ全部終わっていくわけでありますが、まあだからロシアとかアメリカ見てると、その国の今一番優秀の人たちが政府行ってますよね、あれはだからね、立派にやってると思いますよ。もう中国もそんなことないよね、日本なんかは全くそんなことないし、まあそんな感じで見ていきますとですね、まあとにかく、まあここでまあ明治朝も何も終わりになりますけども、一つ近代という時代がいかに おぞましかったかってことは分かりますよね。やっぱりそれはですね、物質世界の物の取り合いだったんですね。物の象徴は命であり、そして人間の命であり、それからあれですね、お金ですね、この単なる取り合いの時代だったんですね。そのゲームだったんですね。でゲームに熱心に入っていきながら、民衆をリソース資源として使って、消耗品として使って、上がまあいい夢を見るという、まあただそれだけだよな、まあそれでやってきたわけなんで、まあですからその上に行けば行くほどね、その聞いてることやってることを見て幻滅する人が多いでしょ。今の日本もそうでしょ。上を見れば見るほど、もうあまりにもひどいってことで幻滅し去っていく人が多いですよね。やっぱそういうふうに完全に倒錯した状況になっちゃってるわけですね。まあですからね、まあこれはとにかくね、日本は国内であまり相表さない。まあ選挙はいいですよ。選挙とか経済的なものはいいんだけども、鉄砲を持って争うということはしない国でありますから、 まあそこのところはですね、まあ消えてからね、ボトムアップでやるのが一番で、最初から誰が一番だ二番だって言うから物事こじれるんでね、まあスメラの人たちが上手にやってって成功を積み重ねていくのが一番この国をうまくする秘訣なんですね。それが一番なんかうまくいくやり方だと、歴史的にもそういうことだと思います。まあ、いずれにいたしましてもですね、明治朝政府の正体がどんどんバレておりますから、よく自覚していただきましてね、次を考えたらよろしいかと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、明治朝政府の考え方ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。